聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書詩編23編1節から6節まで。詩編23編1節から6節まで、司会者がお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。以上の箇所から、私は乏しいことがありませんというテーマで、マーク先生にメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。いつも第5週は詩編からメッセージしています。なので今日は詩編23編、有名な詩編23編からメッセージしたいと思います。 For those who are here, who are English speakers who are new today, if you need an English transcript, there is one in the genkan, so where the shoes are, so feel free to take one there. 一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたの御言葉が必要です。私たちにはいろんな乏しいことがありますが、御言葉を読むと私たちには乏しいことがありませんと確信できます。どうか神さん、私が語りたいメッセージを語るのではなく、あなたの御言葉だけを語ることができるように。そして私たちは部分的にあなたの御言葉を食べるのではなく、すべて全部食べて、それを受け入れ、それにより頼み、あなたに従うことができるように、どうか神様、私たちの心と歩みを整えてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。はい、子どもたちに聞きますが、一番簡単で、誰でもできるクリスチャンらしいことは何だと思いますか？一番簡単なことです。考えてみてくださいね。実はそれは祈ることです。祈る。聖書を読んで、理解する前に、歌を覚えて歌う前に、私の長い話を理解できる前に、みんなの前で信仰告白する前にお祈りはできますよね。2歳の子供でも目を閉じて手を組んで、神様感謝します、アーメンと言えますよね。言葉を話すことができればクリスチャンとしてもお祈りができます。また子供たちのみんなはどのように祈れるようになりましたか？クリスチャンのお父さんやお母さん、または教会学科の先生やヘルパー、教会のお兄さんやお姉さんのお祈りを聞いて、同じ言葉を祈る、同じ言葉を使ったりして、祈れるようになったと思います。で、聖書に書いてあるお祈りを、暗記している人、覚えている人はいますか？先ほど私たちは天にいます私たちの父よって死の祈りを祈りましたよね。それはもう覚えてるんですよ。ですからそれを覚えていればもう祈りはできます。今日は、詩編23編読みますけれども、もし聖書あればそれを開いて読んでみてください。で、今日のちょっと話、ちょっと全然わからないなと思ったら、字23編の言葉を書きながら絵描いてみましょう。それすごく自分にとっていいかもしれません。23編は先ほど読みましたけれども、分かりやすくて短いお祈りですが、この祈りを自分の祈りとするのは実は本当に難しいです。本当に難しいです。まずいろんなものが必要で、お腹が空いているのに、主よ、私の羊飼い、私は必要なものをすべてもらっていますと祈ってるんですよ。その読むと、 またいろんな怖いことや危ないことが起こっていろんな心配があったとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますからと見えない神様に祈るんですよ。または持っているもの全部失いそうな時や失敗そうな時負けそうな時でも神様は私の前で勝利のお祝いを準備してくださいます、慈しと恵みが私を追ってくるでしょうと祈るんですよ。詩編23編は子供でも分かるような簡単の祈りなんですが、実は難しい大人の祈りなんですよ。なぜこれが大人の祈りなのか、ちょっとそしてなぜ暗記して祈る価値があるのか、私毎月ほぼ毎月これをやってる価値、意味があるんですね。それを今日学んでいきたいと思います。まず聖書の詩編初めて読む方、聞く方がいらっしゃるかもしれないので、詩編という書物の簡単な説明をします。よく教会には有名な賛美歌が書かれているその賛美歌集が置かれていますね。この教会ではよく教会福音賛美歌をよく使ってます。そして多くの教会は毎週その本から歌う賛美の歌を選び、会衆として共に歌います。で、賛美歌というのは歌なんですけれども、内容としては祈りです。歌うときは祈ってるんですね。多くの場合、賛美歌の内容は、まず神様の前で自分の抱えている悩みや罪を打ち明け、いただいた救いが何であるかをちょっと思い出し、希望を持って歩むことを確信するっていう、そういう、ワルツのような3つの、ステップがあるんですね。そして、子供からお年寄りまで同じ賛美歌を歌うことによって一つの回収として祈り求むことを表しているんですね。ですから一緒に祈ってるっていう、そういうことなんですね。で、賛美歌という概念は聖書から来る概念なんです。なぜなら聖書の中に詩編という賛美歌集があり、150の詩編が書かれています。で、旧約時代では詩編を自分たちの賛美歌集として使っていました。そして実は初代教会から4世紀の終わりまで教会はほぼ詩編だけを歌っていました。16世紀の宗教改革の初めから200年もプロテスタントの教会は日曜礼拝で詩編歌だけを歌うのが主流でした。先ほど私たち賛美の時に詩編100編、この説教の前に詩編2編を歌いました。同じように、よくあった何でしょう、メロディーを使って詩編を歌うっていう、そういうようなことをやってました。教会は主に詩編を歌って、なぜ歌っていたのでしょうか。聖書の言葉をよく覚え、よく知り、よく吟味するためなんですね。何回何回歌うと、あ、こういう意味なんだっていうことが分かりますよね。詩編を知れば知るほど主が望まれるような御言葉で満ち溢れた、成熟した大人の祈りができます。賛美歌集にいろんなジャンルがあります。目次を見ると、あ、こう試練の時にこういうふうにこの賛美歌いいですよっていう、そういう同じように詩編もいろんなジャンルがあります。6月の第5週で学んだ前回の詩編13編、いつまでですかっていう、あの詩編ですね。自分の難しい状況を見て主に嘆き、助けを叫び求めるような祈りでした。そういうジャンルです。で、今回の23編は順序としては逆なんですね。まず神様を見て自分の難しい状況を見る祈りです。前回は難しい状況を見て神様を見る、23編は逆です。神様を見て難しい状況を見る。順序を変えただけで祈りの難しさがぐんと上がるんですよ。子供と大人の例えで言うと、初めて遊園地の乗り物乗った子供が怖いところだけ見て、お父さん助けてって、やだみたいな乗り物投げながら言いますよね。しかし乗り物に乗ったことのある大人はもう怖くても一周したら終わることは知ってるので、前向いてその乗り物を楽しむことができるんですね。それが13編の祈りと23編の祈りです。祈りの違いです。で、23編の中には3つの祈り、 3つの色に分かれていますが、3つとも神様のご性質を確信し、自分の状況と向き合うというような祈りなんですね。でここで、詩人は、神様のどういうところを見ているか、それを見ていきたいと思います。まず最初の2節ですね。すごく有名なところです。あ、2節か3節は最初と3節ですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。主は私の緑の牧場にふさせ、憩いの身際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。すごく有名なところですね。ここではイエス様は、これイエス様のご性質ですね、イエス様はすべてを備えてくださる羊飼いであり、私を満たす場へ導いてくださるという、祈りなんですね。私はいつもその一節ですか、一節にいつも戸惑ってしまう文があります。私は乏しいことがありません。今日の説教の題名はハテナにしようかなと思ったんですね。私は乏しいことがありませんっていうだけどやめときました。なぜ私は戸惑うのでしょうか。それは私にはこの詩人のようには全く感じられないからなんですね。すべての面において常に足りてない、これが不足している、もう欠けだらけだと感じてしまうんですね。もっと時間が欲しい、もっと休みたい、もう少しお金が欲しい、もうちょっと楽しみたい、愛を もうちょっと感じたい、もう少し成長したい。しかしここでは詩人は、私は乏しいことがありません、丸。つまり全てが満たされている。そういうふうに断言してしまってるんですね。おっと。私はこの説、なかなか自分の言葉として祈ることはできないと感じていますが、皆さんは、ね、毎回読みますけれども、どうですか？これ、自分の言葉にすることできますか？しかし、言語を読むと、そして3節まで読むと、なぜ詩人がそこまで言えるのかが分かります。これからですね、これから主が私を緑の牧場に伏させてくださる。これから主が私を憩いの右側に導いてくださる。これから主が私の魂、乏しい魂を生き返らせるために私を導いてくださる。つまり、今、乏しさを感じていないという祈りではありません。感じてない、ストイックに感じてないではないんですよ。イエス様という良き羊飼いが、ぐうぐうお腹が鳴っている私たちのために、必要が満たされるところを導いてくださる、くださっているですね、現在進行形です。くださっているという祈りなんです。私たちは今、その道を歩いていて、現在進行形です。ですから、安心して、私は乏しいことがありません。ぐうぐう鳴っているながら、お腹鳴っている。乏しいこと、大丈夫っていう祈りなんですね。例えば、生後1ヶ月の赤ちゃんはもう全身全霊で泣きわめく時があります。今もう毎日聞いてます。はい、怒りの泣き声、パニックのような、うわーっつって、そういうような状態です。しかし乳児がそのように泣いてるからといって、悪いのはお母さん、お父さんなんでしょうか。お母さんがミルクを用意してるかもしれません。お母さんがゲップさせようとしてるかもしれません。おむつを変えている途中かもしれません。赤ちゃんはお母さんがもうすでに面倒を見てくれていることが認識できないから泣きまめいている。子供が少し大きくなれば、お腹が空いていてもお母さんが食事を用意していることが分かります。お腹がグーグーグーグー鳴っていても、うわ、おいしそう、楽しみと言えますよね。これが23編の大人の祈りなんです。イエス様は今私たちのためにどのようなことを用意してくださっているんでしょうか。まず体を養い、疲れをほぐす緑の牧場、おいしいお水のある憩いの水を用意してくださいます。次に私たちの精神を休ませ、私たちの魂を生き返らせるような憩いと平安をもたらす場へ 導いてくださいます。そして最後に自分と自分の周りを破壊してしまう罪深い傾向を取り除き、私たちを回復と最善の楽しみへと導くために義の道を教えてくださいます。イエス様は私たちの体、私たちの魂、私たちの歩み方、生き方に必要なものをすべて備えてくださっています。現在進行形です。イエス様はふわっとした神秘的で哲学的宗教な先生のような存在ではありません。イエス様は具体的な形で体を張って私たちを直接的に支えてくださる羊飼い、哲学者ではなく羊飼いです。詩篇23編を祈る人は自分の乏しい状況を見ているのではなく、イエス様がこれから導いてくださる最終目的地を見ているんです。私たちはどこへ行っているのでしょうか。いや、マークさん、私たちは最終目的地を見ることもできませんし、緑の牧場、憩いの右側、義の道も全然イメージできません。イエス様がどのように私の必要を満たしてくださるのか全くわからないです。今辛すぎてそんな話は聞きたくありません。そういう状況にいる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、新約聖書の中には実は詩篇23編の、を引用している箇所は実は一つしかないんですね。でその一つっていうのは黙示録です。7章14節から17節です。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い個室の地で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕が張られる。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に、憩いの水ですね、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。詩篇23編と黙示録同じなんですね。大きな困難を通って疲れ果て傷だらけの人たちは誰でしょうか。私たちです。そして私たちの最終目的地はイエス様の御座の前なんです。御座に座っておられるイエス様は子羊でありながら、面白いですね、子羊でありながら共感できるんですよ。子羊でありながら私たちの大牧者なんですよ。子羊あるゆえに全ての面において同情してくださる大牧者なんで、大牧者がご自分の血を流され私たちの罪を洗い、私たちを白くされたんです。私たちは飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も私たちを襲うことがないように、イエス様が憩いの場を確保してくださり、永遠の命の水である聖霊様へと私たちを導いてくださいます。これが永遠の命なんですよ。ただ長い命ではなく、23編が永遠の命です。そして全ての悪を裁かれたことによって、イエス様は私たちの涙をことごとく拭い取ってくださいました。イエス様が私たちをこの夢ではないです、現実へ導いてくださるので、私たちはこう言えるんですね。私たちは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと確信して祈ることができるんです。いかがでしょうか。私たちは自分たちの最終目的地であるイエス様の御座をそもそも見てますか。それを見て祈っているんでしょうか。私たちがどれほど最終目的地を見て祈っているとしても、変わらないことは、私たちがまだそこについていないことですよね。それ見てても、いや結構乏しさありますよねっていう、そういうことですよね。私たちがまだ大患難の真っ只中にいるっていうのが変わらないです、見ても。ですから4節の祈りはこう続きます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。 あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ここではイエス様は共に歩んでくださる羊飼いであり、すべての悪から私たちを守ってくださる。大患難の中でも、たとえ死の影の谷を歩むとしてもって、まあね、綺麗な言葉ですけれども、難しい祈りですよね。たとえっていう、おおって、まあ、谷は、まあ、皆さんわかる、ご存知かもしれないです、谷は2つの崖の間、山の間を歩むっていうことですね。でそこに、まあ、大きな岩などがあるので、まあ、影はいろいろあります。でそこには盗賊や狼や、まあ、熊などの危ない敵が潜んでいて、自分の命が奪われる可能性もあります。死の影の谷とは、死が影に潜んでいる谷、そういう意味なんですね。災いは、まあ、悪と訳することができます。悪質な存在が影の中に潜んでいる、そういうふうに解釈することもできます。敵、悪、死、それ自体が怖いものかもしれませんが、もっと怖いのは実は影なんですよ。考えてみましたね。敵がいてもいなくても、緊張し不安やパニックを常に感じますよ。影を見たとしても、あ、いるかな、いないのかなって、それの方がやっぱり緊張感上がりますよね。長い道のりをたどって、緑の牧場や憩いの右側へ向かうとき、誰でも、私のようでもですね、平たく安全な道を歩みたいのは当然です。なんで死の影の谷を通ってるんですかって羊飼いにクレーム言いたいですよね。しかしもうこの時点で詩人は死の影の谷を歩む覚悟をしてます。もう歩みますたとえっていう。しかしもっとすごいのは、死の影を見るたび、私は災い、私は悪を恐れません。影を見ててももう怖くない、告白してるんです。あなたが共におられますか、からと理由づけています。まあ、頭で理解はできますけど、やっぱり自分の肌で感じることはできない平安ですよね。ですがちょっと変な例を考えてきました。例えばですよ、私たちは休みの時に、みんなそうかもしれないです、まあ、多数の人は、まあ、緑の牧場や、憩いの右側のような観光地へ行きますと、例えばですよ、行きますと。でそれ行くために飛行機乗る方は いらっしゃると思います。で飛行機に乗ることは大半恐れる人はいません。しかし冷静に考えれば、飛行機乗るっていうのはどれほど怖いものかっていうことを考えたことありますか。考えるともっとなんか怖くなるかもしれません。例えばですよ、私たちは数トンの重さのある金属の筒に約200人の乗客と共に缶詰されてますよね。どこも行けません。そして地上から12キロ、スカイツリー19個分の高さの上空で時速800キロ飛んでますよね、普通に。で、強力のエンジンと複雑な機械の絶妙なバランスによってのみで安全が保られてますよね。でほんの小さな人的なミスで全てがダメになる恐れもあります。この前のアラスカ航空のパカッってドアが外れたのに、ね、ちっちゃなミスでしたよ、バーッて言って、おーっって。しかし私たちは恐れることなく普通に飛行機乗ってますよね。なんででしょうか。それはパイロットや整備士が丁寧に全て確認し守ってくれることを信頼してるからです。ですがそういう恐れっていうのは大丈夫、こう思ってますよね。それと同じように、私たちもたとえ死の影の谷を歩むとしても、イエス様が共におられることを知っており、イエス様を信頼しているので恐れる必要はない、大丈夫っていうような祈りなんです。ではなぜ恐れる必要がないのでしょうか。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと祈ってます。羊飼いの鞭と杖は、まあ、羊を守る、まあ、道具の、まあ、2通りの使い方があります。まあ、1つは、まあ、羊が例えばですよ、あ、美味しそうな草があるなって、でなんかね、群れからちょっと危ないところへ、あ、群れから離れ危ないところへ行こうとした時に、 その、まあ、道を正す、おいおいっつってピシピシってこっち来いっつってそういうようなあの導き、そういう使い方があります。つまり羊を自分の愚かさから守ることですよね。もう一つは、狼や獅子が羊を狙って襲おうとするとき、それを追い払うあの杖の使い方があります。それが私の慰めですとありますが、ただ鞭と杖が 私の慰めですって言いませんでした。あえてあなたの鞭とあなたの杖って2回もあなたって書いてあるんですけれども、慰めがイエス様羊飼いにあるっていうことも示唆しています。イエス様はこのようにご自分のことを説明されました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。すごいですね。私は羊のため、羊たちのために自分の命を捨てます。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。かっこいいですね、はい、イエス様の杖は雇い人の杖とは違います。良き牧者の杖です。それイエス様の鞭と杖は私たちの慰めになります。十字架で自分の命を捨ててくださるほどに、イエス様は私たちを命がけで守ってくださいます。すべての時、すべての悪、死をもたらすすべてのものに立ち向かい、ご自分の鞭と杖を振りながら、誰も彼らを私の 手から奪い去りはしませんとおっしゃっています。ですから私たちはそのイエス様を見て恐れませんって言います。いかがでしょうか。私たちはこの人生という大患難を通っている中で、影に潜んでいる悪を見て恐れてしまうとき、私たちに先立って歩まれている良い牧者の杖を見て、死の影の谷を恐れないと祈るでしょうか。整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。ここではたとえ敵に囲まれていても、イエス様が私たちに勝利の祝宴ですね、勝利の祝宴でもてなしてくださる羊飼いであるということなんですね。大患難の中や死の影の谷を歩んでいるとしても、クリスチャンはもうただ生き残ろうとしているのではありません。イエス様は私たちがそのような患難の中や死の影の谷の真っ只中であっても、敵の前ですよ、敵の前で私たちのために大ごちそうを用意してくださり、パーティーのために私たちを香油で洗ってくださり、私たちの杯を美味しい飲み物であふれさせてくださるんです。もちろん水ではありません。これってどういう状況でしょうか。イエス様は勝利の祝宴で私たちにもてなそうとしているんです。戦争中に、戦いの真っただ中に。旧約聖書では王様は羊飼いに例えられていますが、どんな王様が敵の前でこのような勝利の祝宴を開くことができるでしょうか。敵を完全に圧倒した王様、敵よりもはるかに強い王様、
もう無限の富を持っていて、惜しげもなくご自分の民を祝福する王様。ですから、まあこの説教の前に詩編2編を歌いました。そのメシアがこの王様なんですね。それは私たちが敵に囲まれていたり、死の影の谷を歩んだりしていながらも、圧倒的な勝利者としてパレードしているようなことです。完全な余裕を持って、大観覧を楽しんでるっていう変ななんかパーティーなんですね。毎週行われている礼拝や交わりは、そのまあある意味勝利のパレードの延長線上なんですね。毎月行われている聖餐式は勝利の祝宴です。私たちはただ生き残るために礼拝するのではなく、イエス様が勝ち取られた勝利をお祝いし味わっている、まあ、礼拝です。私たちはなぜ、まあ、この世の空気を読むこともなく、のんきにこのように歩めるのでしょうか。もう私たちの心はもう罪だらけです。いろんな欠点があります。やりたいけどできないこともあります。自分が思うようにはうまくいかないかもしれません。自分の人生を見ても何かを勝ち取ったわけでもないように感じます。むしろ私たちは義の道から遠く離れてしまって、もう戻ることもできずにさまよっている一匹の羊のようですよね。しかしたとえ私たちがさまよっているとしても、良き羊飼いであるイエス様の慈しみと恵みが私たちを追ってくるんですよ。それを確信してください。イエス様はいなくなった一匹を見つけるまで探し続けられたように、私たちを探してくださり、私たちを見つけ出してくださいます。そして私たちを見て喜んで、その肩に担いでくださり、家に戻って、この家っていうのは神の家族の家ですね、神の家族に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、そういうふうにイエス様は言われるんです。この詩編は1編から3編に書かれていた私たちの最終目的地で終わるんですよ。また私はいつまでも主の家に住まいます。イエス様は最終的に私たちを天の主の家に連れて戻ってくださいます。イエス様は何千万の御使いたちを勝利の祝宴である喜びの集いに召集し、天の婚宴で花嫁である私たちが救われたことをお祝いしてくださるんです。私たちが緑の牧場、憩いの右側である主の家で復活によっていただく新しい体と新しい魂を持って、イエス様と永遠の命を楽しむ、その現実がその祈りの最後の一節、それで締めるんですね。まさしくこれからいただく勝利を今私たちは大観覧のただ中で味わっていますし、これから味わうこともできます。この世での歩みが険しい死の影の谷であることには変わりませんが、それでも私たちはイエス様との永遠の命を今楽しむことができます。楽しくイエス様と歩みたいですか？楽しくですよ。大人の祈りとは死の影の谷でイエス様との歩みを楽しむ祈りです。ぜひ23編の言葉を持って、もしできれば暗記して、イエス様の勝利の祝宴に入り、イエス様の大ごちそうを食べ、イエス様の厚意を受け、イエス様の最高のワインを楽しんでください。お祈りします。愛する天のお父様、私たちには良き羊飼いであることがおられることを本当に感謝です。どうかそれを忘れずに、恐れにとらわれず、あなたを仰ぎ見て楽しく歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。